新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の17日月曜日です。今日のニュースいきましょう。ソンポホールディングス、損害保険ジャパン、ナビタイムジャパン、レイヤー X がブロックチェーン技術を活用したマース領域の実証実験を開始。パーソルキャリアと NEC がブロックチェーン技術を利用した外国人 IT エンジニア向け人材採用サービスの実証実験開始。アメリカ FRB が分散台帳技術ベースのペイメント検証結果を公表。ステークテクノロジーズがチェインリンクと技術的連携開始。5月、6月の企業のブロックチェーンへの予算支出が全2ヶ月に比べ 63% 減少したことが KPMG と HF リサーチのレポートで明らかに。 LINE の暗号資産取引サービスビットマックスと LINE オープンチャットが連携可能に。
一つ目のニュースは、ソンポホールディングス、損害保険ジャパン、ナビタイムジャパン、レイヤー X がブロックチェーン技術を活用したマース領域の実証実験を8月18日から開始することを発表したというニュースです。実証実験における各社の役割は、全体統括がソンポホールディングス、実証実験モニターのニーズ調査が損害保険ジャパン、モニター募集および API 提供がナビタイムジャパン、システム企画および開発がレイヤー X とのことです。実証実験の目的は、保険事故発生の自動検出および保険金支払い業務自動化の技術検証のためとのことです。この実証実験では、電車の運行遅延を保険金請求事由と見立て、ブロックチェーン上で様々なプログラムを自動的に実行できる仕組みのスマートコントラクトを活用するとのことです。具体的には、 JR 宇都宮線、高崎線、埼京線の遅延情報を自動検知し、位置情報をもとに当該遅延の影響を受けたと判定されるテストモニターに対して、保険金に見立てたデジタルクーポンを即時に自動発行配布するとのことです。ソンポホールディングス株式会社デジタル戦略部課長代理の鶴沢義明氏は次のようにコメントしております。ソンポホールディングスは、さまざまなパートナーとの提携や最先端のデジタル技術を戦略的に活用し、安心安全健康のテーマパークの実現を目指しています。本取り組みでは、世界的にも注目されているブロックチェーン技術を活用したスマートコントラクトに着目し、保険分野における活用可能性を検証します。続いて、損害保険ジャパン株式会社のリテール商品業務部課長代理の安藤俊明氏のコメントです。損保ジャパンは、デジタル革命によるマースが生活インフラとなるスマート社会の実現や産業構造の変革により、急速に広がるお客様の価値観や生活スタイルの変化に柔軟に対応するために、さまざまなパートナーとの競争や最先端のデジタル技術の活用により、新たなお客様体験価値の向上と価値ある製品サービスの創造を実現していきます。続いては、株式会社ナビタイムジャパンのメディア事業部兼トラベル事業部部長の毛塚大輔氏のコメントです。ナビタイムジャパンでは、マルチモーダル経路探索技術をもとに、徒歩、電車、バス、飛行機、車など様々な移動手段から最適なルートを案内するドアトゥードアのルート案内アプリナビタイム等を提供しています。これまでも、本技術を生かし多様化する次世代モビリティの普及やマース領域の課題解決に向けて、サービス連携や研究開発を進め、より快適な移動を実現できるよう努めてまいりました。本取り組みでは、ユーザーの皆様に移動時の不便や不安な体験時に新たな付加価値を提供することによって、少しでも快適な移動をサポートできればと考えております。続いて、株式会社レイヤー X 執行役員兼レイヤー X ラボ所長の中村龍也氏のコメントです。レイヤー X はブロックチェーン技術等のテクノロジーを活用した経済活動のデジタル化を推進しています。またブロックチェーンの社会実装を推進すべく、研究開発組織レイヤー X ラボを立ち上げ、昨今急速な盛り上がりを見せているスマートシティを主要研究開発テーマの一つにしております。 本実証実験はスマートシティの中でも最重要パーツの一つであるマース領域におけるブロックチェーン技術の活用、また保険会社において大量の紙のやり取りが残る事故情報の収集、査定並びに保険金支払い業務の自動化を試みる従来の業務プロセスを大きく変革する可能性のある取り組みです。本取り組みを通じて保険会社における経済活動のデジタル化を一層推進してまいります。新しい経済編集部は中村隆也氏へ取材を行いました。私たちの質問は次の通りです。遅延の種類、そのユーザーが本当に遅延したのか、インプット情報を監査するためにスマートコントラクトでどのようなリスク管理を行っているのでしょうか。この質問に対して中村隆也氏は次のようにコメントをしております。鉄道の遅延・運休情報については信頼できる情報提供元ナビタイムジャパン社と連携しています。ユーザーの位置情報はその時点のスマホ端末の GPS 情報を取得していますとコメントしてくれました。
続いてのニュースいきます。パーソルキャリア株式会社と日本電機株式会社 NEC が自己試験型アイデンティティのコンセプトをベースにした外国人 IT エンジニアの採用を検討する日本企業向けのダイレクトリクルーティングサービスの実証実験を開始することを8月13日に発表しました。この実証実験において NEC は転職希望者のレジュメ情報の登録閲覧ができるプラットフォームとアプリケーションの開発、ダイレクトリクルーティングサービスの提供運営を行い、そしてパーソルキャリアはダイレクトリクルーティングサービスを行うために必要な情報とノウハウの提供、求人企業の募集を行います。なお今回の実証実験では NEC が独自に開発したブロックチェーン技術と AONT オールオアナッシングトランスフォーメーション技術を用いたスマートフォンアプリを使用するということです。この AONT 技術ですが、データを単体では復元できない断片に分割して機密性を高める技術ということです。実証実験には GMO インターネット株式会社、株式会社ワイヤードビーンズなど計6社の日本企業と、インドで IT スキルテストの開発提供を行うインド企業ハッカーアース社が参画します。この実証実験ではインド在住の IT エンジニアを対象に採用活動を行い、日本で就労希望があるインド在住の IT エンジニアのニーズ調査、日本の求人企業の採用負担削減効果、プログラミングスキルチェックの妥当性、この3つを検証するということです。この実証実験ではまず転職希望者であるインド在住の IT エンジニアが現地で事前にオンラインによる IT スキルテストを行い、その結果をスマートフォンアプリに自動連携することで転職希望者は自らのスキル証明書を信頼性の高い情報として保管ができるということです。この証明書は転職希望者がアクセス許可した企業のみが閲覧できるため、企業ごとに異なるスキルチェックテストを受ける手間が省け、転職希望者の選択肢の幅を広げることにつながるということです。また求人企業はそれらの情報によって採用後の人材ミスマッチを防ぐことが期待できるということです。パーソルキャリア NEC の両社は2020年8月から10月の3ヶ月間の実証実験を通じて、転職希望者個人の経験や知識実績をもとに、インド日本の国をまたいだ公平に仕事を得る機会を創出し、その結果を踏まえ2020年度中のダイレクトリクルーティングサービス開始を目指すということです。また実証実験では新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、今後のインドおよび日本の採用と就労環境の変化に対応するサービスのあり方についても検討していくということです。補足をします。両社は今回の実証実験を行う背景として、日本における IT 人材不足は深刻化しており、国内で IT 人材の獲得競争が激化する中で、日本経済のさらなる活性化と競争力を高めていくには、優秀な人材を海外から呼び込み定着させることが重要であるとしています。また一方では新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、採用活動や就労形態もオンライン化が加速しており、転職希望者は職務経歴書や面接だけでは測れない経験、スキル、実績についてリモートやデジタル上でどのように証明し信頼を得るか、そして求人企業側は転職希望者の能力の見極めがより重要になっているとしています。さらには転職希望者自らが自身の個人データを管理し、アクセスコントロールする必要も高まっており、データ利活用のあり方が今の社会に問われているということです。こういった新たなリクルーティングを求めるニーズには、ブロックチェーン技術による検証を行うケースが今増えてきています。先日8月11日にも慶応大学がブロックチェーンを活用して就活生の個人情報を守るマッチングプラットフォームの開発プロジェクトを発表しています。
続いてのニュースは、アメリカの連邦準備制度理事会 FRB が2019年に行った分散台帳技術ベースのペイメントを検証する FooWire プロジェクトの結果を8月13日に公表したというニュースです。この FooWire プロジェクトの目的は、分散台帳技術のペイメントに対するポテンシャルを研究の視点から客観的に評価することとされております。 公表された資料によると、フーワイヤープロジェクトでは、エンタープライズ向けブロックチェーンであるハイパーレッチャーファブリックを基盤技術として使用し、その上にシンプルなペイメントシステムを構築したとのことです。基盤技術にハイパーレッチャーファブリックを採用した理由としては、許可型ブロックチェーンであること、比較的成熟した技術であること、エンタープライズ向けに開発されていることの3点が挙げられております。この構築したペイメントシステム上には、仮想の組織として中央銀行、政府機関、民間銀行の3つが設置され、3社間でファンドと呼ばれるアセットのやり取りが行われたとのことです。今回の実験から得られたポイントとしては、分散台帳技術がペイメントに関して有用性を持っていること、分散台帳技術ネットワーク自体の改善が比較的素早く行えること、ハイパーレッジャーファブリック上でスマートコントラクトを記述することが容易であること、ハイパーレッジャーファブリックには多くの拡張機能があることの4点が挙げられました。FRB は今回の実験に関して、分散台帳技術にはペイメントに関する潜在的な可用性があり、分散台帳技術を利用することで比較的シンプルかつ拡張性のある決済システムを構築することが可能であるが、セキュリティやスケーラビリティやプライバシーに関しては厳密な評価が必要だと結論付けております。補足をします。FRB が行った今回の実験は、日本銀行と欧州中央銀行が共同で行ったステラプロジェクトと同様に、ホールセール決済に分散台帳技術を組み込むという形になっており、将来的には分散台帳技術の中央銀行デジタル通貨 CBDC への応用を見越した実験とも考えられます。アメリカの CBDC 関連の取り組みとして、ボストン連邦準備銀行がマサチューセッツ工科大学とパートナーシップを締結し、複数年にわたって仮想の中央銀行デジタル通貨を開発及びテストするためのプロジェクトに取り組むことが、FRB 理事のライル・ブレイナード氏の演説によって8月13日に明らかになっております。
続いてのニュースいきます。ステークテクノロジーズ株式会社が分散オラクルを提供するチェインリンクと技術的連携を開始したことを8月12日に発表しました。今回の技術連携は、ステークテクノロジーズが5月にローンチをした日本初のレイヤー1パブリックブロックチェーン、プラズムネットワークの開発にあたり行ったものということです。プラズムネットワークはパブリックブロックチェーンの総合運用性とスケーラビリティ問題を解決するブロックチェーンです。スケーラビリティ問題を解決するために、レイヤー1のプラズムネットワーク上にレイヤー2ソリューションが実装されています。また、プラズムネットワークは Web3 財団、パリティテクノロジーズ社の開発するパブリックブロックチェーンであるポルカドットに接続される予定となっています。チェインリンクはブロックチェーン外部の情報をセキュアにスマートコントラクトに接続するミドルウェアを提供する企業です。チェインリンクは中国の国家ブロックチェーンプロジェクトである BSN ネットワークにパートナーとして参画しているほかに、Google やイーサリアムエンタープライズアライアンス EEA、そしてバイナンスなどを顧客に持っています。今回の技術的連携では、プラズムネットワーク上にチェインリンクの開発するミドルウェアを統合することで、アプリケーションの開発者及び参加者がブロックチェーン外部のデータをセキュアにプラズムネットワーク上で利用できるようになるということです。今回の連携の初期ユースケースの作成として、チェインリンクの分散オラクルを用いたイーサ BTC 価格の取得を実装し、将来的にはイーサ BTC の価格にとどまらず、分散金融、IoT、スマートシティやゲームなどのソリューションをチェインリンクと連携して作成していくということです。チェインリンクのヘッドオブビジネスデベロップメントであるダニエル・コーキス氏は次のようにコメントをしています。プラズムのスケーラブルなスマートコントラクトプラットフォームをオフチェーンのデータリソースを提供するチェインリンクの分散オラクルネットワークを用いて強化できることを非常に楽しみにしています。私たちはプラズムの開発者とユーザーにさらなる価値を届け、ポルカドットエコシステム内で使用されるディファイなどのサービスが生まれることを楽しみにしています。とプレスリリースにてコメントをしています。また、ステークテクノロジーズの代表取締役社長である渡辺壮太氏は次のようにコメントをしています。世界的に実績豊富なチェインリンクと弊社がコアコントリビューターとして開発するプラズムネットワーク上で連携ができるのを非常に楽しみにしています。過去に我々は Web3 財団、パリティテクノロジーズ、UC バークレー、ロングハッシュなど世界的なチームと協力関係を強化してきましたが、これからも世界トップクラスのブロックチェーンスタートアップとの連携を通して世界で通用するパブリックブロックチェーンを作りに行きます。とプレスリリースにて同じくコメントをしていました。補足をします。プラズムネットワークはポルカドットの公式なライトペーパーに記載。そしてプロダクト事前参加申し込みでは、世界中から31日間で 16,783 イーサ、日本円にして約3億円がステークの作成したスマートコントラクトにロックされるなど、グローバルで知名度を向上させています。 またプラズムネットワークは2020年クォーター4を目標にポルカドットに接続し、ホワイトペーパーにあるすべての機能を有効にする予定であることをステークテクノロジーズの CTO である山下拓美氏が以前プラズムネットワークローンチの際にコメントをしています。
続いてのニュースは KPMG と HFS リサーチの共同レポート、エンタープライズリブートが公開され、企業のブロックチェーン関連事業への支出が3月4月と比べて5月6月は 63% 減少していることが明らかになったというニュースです。企業の3月4月のブロックチェーンの平均支出は1800万ドルでしたが、5月6月には650万ドルまで下がったとのことです。このレポート、エンタープライズリブートは新型コロナウイルスに関連した企業の新興技術戦略の変化について、大企業の技術幹部900人を対象に調査したものです。ブロックチェーン分野に関しては支出予定額がスマートアナリティクス、プロセスオートメーション、ハイブリッド、マルチクラウド、エッジコンピューティング、AI の6つの新興技術と比べて3月と4月の段階ではトップでした。しかし6月にはブロックチェーンは2位となり、7つのテクノロジーの中で最も高い割合で減少したとのことです。ただこの調査では今後12ヶ月間はブロックチェーン関連への支出が増加し、削減は短期的なものだと考察しております。補足をします。ブロックチェーンなど新興技術の予算支出が低下した背景には、新型コロナウイルスによって企業経営の優先順位が変更したことが挙げられています。3月4月の段階では企業役員の優先順位はコスト削減とブランド価値の向上でした。しかし5月6月以降、企業の存続に関わる技術などが評価されるようになりました。調査を考察すると、ブロックチェーンだけでなく全ての新興技術の予算支出割合が低下しているので、レポートにあるように今後は持ち直していくことが予想されます。
続いてのニュースいきます。LINE の暗号資産取引サービスビットマックスを運営する LVC 株式会社がビットマックスに LINE のオープンチャットとの連携機能を追加したことを8月14日に発表しました。 LINE が提供するオープンチャットは、興味関心事や日常生活に密着した話題について LINE の友達以外の人ともトークルームの中で会話や情報交換を楽しめるサービスです。今回追加された連携機能により、ユーザーはビットマックス内から暗号資産関連のキーワードを含むオープンチャットのトークルームにアクセスできるようになり、簡単に暗号資産の情報交換などが行えるようになったということです。ただし LINE アプリ年齢確認を行っていないユーザーや未成年のユーザーはオープンチャットの検索ができないため、会員先が正しく表示されないということです。補足をします。ビットマックスでは LINE の独自ブロックチェーンである LINE ブロックチェーン上で発行される暗号資産リンクの取り扱いを8月6日に開始しています。なお現在ビットマックスで取り扱われている暗号資産は、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リンクの計6種類となっております。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事など追記があった場合、通知更新をさせていただきますので、ぜひツイッターの方フォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。